ついにわっと声が上がったかと思いますと、両者一斉に相手めがけて、組みかかってゆく。素手のものもあれば武器を携えたものもあるという。まあ、なんてのかな。血の雨です。本当に。やばいですよ。ただでさえ血の気の多いのが揃っております。そこにまた人数が揃って群衆心理が働くともなれば、それはもう手のつけられないというありさまで。それでもこれまで喧嘩の経験が豊富な直哉さんですから、相手がノックダウンをする。で、そこまでで肩がつきゃ、それでよかった。つまり喧嘩慣れをしていたはずなんです。この日は違った。もう、後も先もありません。自分の中に湧き上がってくる、手の施しようのない色々の感情を握りしめた鉄パイプに込めて、喧嘩に勝つというのじゃない。ちょっと自分に突っかかってこようもんなら、相手の脳天かじわって、息絶えるまでに殴り殺すという。ただそれだけの精神にあった。次第に、大喧嘩は加熱してゆき、とうとう勢いざま、相手の一人をドッとその場に転がすと、転がった相手のひるんだ隙に馬乗りになった。
わりコウさん、コウさん。
相手は、あからさまに怯えた顔で、愛玩にも近く助けを請うた。決して、育児のなかった相手じゃない。ただ今馬乗りに乗った直哉さんの目に、喧嘩の色ではなく殺人者の色を見たんでしょう。殺人を犯す者の目には一種独特の光というのが宿る。馬乗りになられてなお体育のいい直哉さんのことでありますから、相手にしてみりゃ逃れようがない。直哉さんに許しを請うて、その場を逃れなければ、殺されるのは必死と、どこかでわかっていた。直哉さんも、まさに、狂気の沙汰であります。握りしめた鉄パイプを、今一度ぎゅっと固く絞り込みますと、怯えて震えるこの相手めがけて、ふんと、たかだかパイプを振り上げた。鉄パイプと、自分の腕がまるで一つになったような感覚の中、うなりを上げて今、組み敷いている相手の顔面めがけて振り下ろそうとしたときに、